解説します。マリアは男の子を見ます。その名をイエスと名付けなさい。この方こそご自身の民を、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。マタイ伝の1章の21節。この言葉はすでに皆さん方ご存知だと思いますけれども、よくクリスマスメッセージに使われる言葉です。そして今日はそのクリスマスのメッセージ、ちょっと早いですけれどもをしたいと思います。感謝をいたします。神様を、皆さんよくご存知でしょうけれども、神様は人間を作られました。アダムという人ですね。作られました時、その初めの人間が罪を犯しました。そこから罪が入ってまいりました。そしてそれ以来、人間は罪を重ねていって神様との絶縁状態になりました。神様は何とかしてその絶縁状態を打開して、そして正常な状態に戻して、本来神様が人間を作られた時のその状態に戻そうと一生懸命努力をなさいました。でも人間はますますその罪の泥沼に入っていくわけです。そしてその問題を解決する最終的な手段として、神様はその一人をイエス様を私たちの罪の身代わりとして十字架につけて、その罪を全部、罪の代償を全部支払うという、まさに究極的なその手段を、神様は非常手段ですねを用いて、全ての人が救われるべき道を開いてくださいました。感謝をいたします。最近ちょっと落ち着いてきて、一時のようなそのバカ騒ぎはしなくなりました。かつて私の子供だった頃には、このクリスマスが近くなると、そのいわゆる街はまさにそのとんがり、先のとんがった帽子をかぶって、そのふわふわ歩いて、ジングルベルジングルベル歌って、クリスマスおめでとう。実際普段教会などで全然関係ない、神様に全然関係ない人々が、その酔っ払って、その何か土産物を持って、サラリーマンたちが家に帰る、それがクリスマスの、その日本のクリスマスの状況でした。まさにそのクリスマス商戦に乗っ取られて、心の中にイエス様が全然ないんですけれども、ただやるためだけクリスマスに日本の場合はなってしまったり、でも私たちイエス様を信じる者にとってはクリスマスとはまさに聖なる日であって、私たちは神様の前に静まって、そのイエス様ありがとうございますと、そのもっともっと厳粛な気持ちになる日がこのクリスマスであるはずなんですよね。私たちはそのことを知っておりますから、感謝をしています。そしてクリスマスの日にもう一度、私たちの主イエス様を私たちは心の中に再認識して、そして感謝をする日にしたいものだ。そのようなことを考えたら、いつの間にかクリスマスメッセージになってしまいました。準備はですね、ですから私たちはこのクリスマスをもう一度心の中に再認識したい、そのように思います。その世の風潮に負けることなく、 の、まあ、もう1週間ちょっとね、あの来るであろうクリスマスの日を、私たちが心の中にしっかりとイエス様が私の罪の代償を支払うために、罪を許すために来てくださった、そのことをもう一度思いたい、そのように思います。まずガラテヤ書の4章の4、5、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。ここに書いてあるの、これだけ読むと何のことだ、多分未信者の人が未信者の人がこのことを、このことも初めて聞いたら、何のことだって、定めの時、この日本語に書いてある定めの時っていうのは、きっちりと決まった日に神様のご計画に従って、その時が来た。何の日ですか、まさにクリスマス、イエス様がこの地上にいらっしゃったということ、そして神はご自分の御子を使わした、そこはですね、そしてこの方を女から生まれたのか、だからその最近女性の地位がだいぶこう上がってきて、まあ余計なこと言わないです、まあその女性の地位が日本においてもだいぶその女性が社会に進出したって言われております。でも一般企業に入るとよく聞くのは、女のくせにあの女は出しゃばりだって。まあ私はあの働いたことは随分古いですけれども、その頃はそういうことが、最近それ言ったらセクハラだなんだってやって、セクハラってやってしまいますけれども、あの企業、あのいわゆる社長さんや重役たちの話の中に時々出てた時代です。私の20年、まあもっと前か30年ぐらい前は、まあ、そういうことが、まあそのこと言ったら大変なことになりますけれども、まあそういう時代ですけれども、とにかく 女からは、要するにあのもっと簡単に言うならば、人間の中に生まれた、来てくださったということです。そしてまた律法の下にあるものとなさいました。だから普通の人と変わらないものにとして生まれてくださったんですよ、という意味ですね。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。ですからイエス様が十字架についてくださったのは、私たちが神の子と呼ばれる、それにふさわしいもの、または神の子と呼ばれる権利を、別のことを言うならば、私たちに与えてくださるため、イエス様が十字架にあのおかかりだった、まあ、時々飛び越えてきて言ってしまうんですけれども、そういう意味、私の大好きな言葉はこの言ったの6節ですね。あなた方が子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちにと心に使わせてくださいました。罪ある私たち、罪人である私たちは、神様、アバ父というのは父よ、神様よということができるような 身分を神様はイエス様を従順していることによって私たちに与えてもらったという意味です。ですからそのイエス様がそのこの地上に来てくださったのは罪ある私たちはアバ父よ私のお父様と呼ぶことのできるその権利を与えてくださるためにこの自分の愛する子をあそれを私たちの罪の身代わりとしてその命を十字架につけて私たちに与えてくださったということですね。それがクリスマスだ。その意味を本当に知るならば私たちはクリスマスです。やれクリスマスパーティーですよ、やれ何ですよかって言ってそのブランデーでとかそういう高級の酒を頑張るそれの日ではないということは知るべきです。クリスチャンでもそのクリスマスパーティーにずっと喜んで出かけていく人たちもいますけれども、本当の意味を知るならばあのような浮かれてたその尊者さんにするべきではないと思います。もっと私たちはクリスマスの日を迎えるためには厳粛な思いにならなければならない。そのようにをとにかく定めの時が来たのでイエス様はこの御使いガブリエルがナザレの町に住んでいる乙女マリアのもとに現れて、そして恵まれた女よおめでとう。聖書を見ていくならばマリアは何のことかわからなかった、理解することができなかった。でも神様はちゃんと時を定めていてくださって、そしてその神様のご計画通りの時になった時に御使いのガブリエルを地上に使わせてくださって、ナザレの町に住んでいるあのマリアの物語は非常に好きなんですよ、クリスマスで。私は主の恥ためです、このことは非常に好きなんですよね。主のしもべです、主の恥ためということを自分で告白できる、これはマリアの信仰ですけど素晴らしいと思います。あのカトリックではマリアをこう立てまつりますけれども、まさにあのこの言葉の肉の覆われているように、死の前には私はただの足ためにすぎません。いやし、この足ためっていうのは下女、まあ、あの人間の階級で言うならば一番下の、まあ、奴隷よりはちょっと上でしょうけれども、とにかく一番下の階級に属しているものですっていう意味です。ですから何の取り柄もない、神様の前に、まあ、もう人の前にも何も誇るべきところのない女でございますという意味が発し食べるというこの言葉の意味だそうです。まさに私たちは神様の前にそのような思いだったら信仰者としては素晴らしいと思います。私たちはなかなか慣れない、取るべきところは
私にもあるんですよ。でもね、私にもこういう良いところが、いいところがあるんですよ。人に誇るべきところがあるんですよ。そう思いたくなるのが私たち人間です。でもマリアは自分のことを指して明日目でございますということのできる女性だったということです。素晴らしいと思います。また脱線して言ってしまうからこちらに戻しますけれども、そしてこのイエス様はですね、この地上に生まれてきてくれて、私たち人間と同じように聖書に何て書いてある？罪を他にして全ての点において試みられたれば、試みられるものを救いうくなりと書いてある。私たちの罪を全ての点において私たち人間と同じように病に苦しみ、またいろんな人間関係に苦しみ、そういう人生を歩まれた後、イエス様は神様のまさに定めの時が来た時、イエス十字架についてくださったということ、そして私たちが自分の罪を素直に認めて神様にひざまずいたとき、私は罪人です、私を救ってください、そういったときに神様はよき子よ、我が子よ、我が愛する子供よと言って私たちをどんなにもう心の中、また言葉、心の中も外側も泥泥になっていたとしても、神様は救ってくださる。人はいろいろなことを言うでしょう。お前がクリスチャン？お前教会行ってるの？そのようなことを言われます。でも私はクリスチャンです。神様は私の罪を救い、きれいに洗い流してくださって助けてくださいました。そういうことは私は信仰によって言うことができる。感謝です。私は今クリスチャンであったこと、いや、出会ったんじゃなく、クリスチャンとしての生涯を、まあ、紆余曲折があっていろいろありましたけれども、でも、今、そのクリスチャンの端くれに折れることを本当に感謝しています。いろいろ病気を持って思う。でも、神様はそのことを解決してくださって、全てのことは相働きて人なら我らは知るという言葉がある。そのことは私は大好きなんですけれども、全ての悩み苦しみも全部神様が解決してくださって益としてくださる、そのことを私は固く信じてやりません。最初です。私たちは神様の子供です。もうすぐ80になるのに子供？いえいえ、神様の子です。神の子とされる権利を私たちに与えてくださっている御言葉にあるじゃありませんか。であるならば私も神の子供です。たとえこの不敵な子であるかもわからない、でも人間のことわざにも欠点のある子供ほど、手のかかる子供ほど可愛いという言葉があります。この日本の空間のことわざですけれども、
そのように神様が私を愛してくださる、そのことを固く信じております。大丈夫です。さて聖書に戻ってまいりましょう。マタイによる福音書の一章、18節から、イエス・キリストの誕生のは次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人はまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。マリアは受胎告知を受けて、御使いが見えるから受胎告知を受けて、信仰によって人間の常識ではとても理解も何もできないけれども、神様は何でもできる神様であるということを信じて聖霊に身を委ねました。神様の心に身を委ねました。でも一方、夫に決まっなる夫となるに決まっていたヨセフは、マリアが妊娠したことを聞いたとき、身重になったことを聞いたとき、心穏やかじゃないと思いますよね。まあ最近はよくそのできちゃった婚とかそういう話を、それが最近だよ。まあ世の中じゃ普通になってきた、そういう時代ですけれども、でも自分に身を、男にとって自分に身に覚えがないのに、自分が愛する、やがて近い将来結婚する、ユダヤにおいて、この時代のユダヤにおいては、この婚約をしたということはもう夫婦になったと同じだから、そのもう男の方に身に覚えがないのに、その相手の女性が結婚し、結婚者身重になってしまった、そのことはユダヤにおいては死刑に値する大問題です。まあ昔日本にも会員罪というのが明治の時代にはあったそうです。まあ今はないですけれども、ママとはフランス人として、とにかくこのここにヨセフの心は穏やかじゃなかったでしょうね。けれどもヨセフは正しい人であったのでと書いてある。マリアを晒しにしたくなかったので、密かに離縁しようとしていた。そのような時にヨセフの夢の中に聖霊によって、ヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めたと書いてあります。そしてさらに、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。そして今日のその御言葉に入ります。マリアは男の子を見ます。その名をイエスと名付けなさい、イエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヨセフはそのことを信じました。だから
ヨセフも非常に信仰を持った敬虔な人だったんでしょうね。ですから神様の、それが神様の御心ですよ、御使いに言われた時に、そして聖霊によるのですよ聞いた時に、はい、それを受け入れます、受け入れました。普通のもうプライドを持った男性にはなかなかなかなかできない。でもヨセフはそのことを素直に信じました。でもね、それはちょっと常識外れてますよ、世間体が悪いですよ、私のプライドが許しませんよとは、ま、ヨセフは言わなかったんです。神様がこれは聖霊によるのですよ、そのことを聞いたときに彼は素直に、はい、信ずることができました。すべてのクリスチャンにとってこの信仰は必要なことです。神様は時々理不尽と思われるような試練を私のたちに与えます。で、私はとてもそれを耐えることはできませんよ。私だってプライドがありますよ。とても、そんなことはできません。でも神様はそれを知らないと言われます。その時に、ヨセフのように、自分のプライドも何も全部捨てて、はい、と信じることができる。マリアのように自分の理解をはるかに超えることであったけれども、はい、信じますという、現代この自己主張の多い現代において、このことは全てのクリスチャンにとって非常に大切なことです。現代人はあまりにもプライドが高すぎる、自分のプライドは。でも私たちはそのような人間的プライドを一切捨てて、はい、御言葉にそうありますから、神様あなたがおっしゃることですから信じます。もしも私が、あなたがそういうクリスチャンになれたならば、それは本当に素晴らしい人間革命が起きると思います。でもなかなか私たちにはこの世の常識、私がこの幼い時からずっと培われてきたそのプライドとかそういうものがしっかり私たちを、人間を捉えていて、そこまでしなくてもいいでしょう、あの人は私のことをあんな悪口言ってるよ、でも私はとてもそんな人間ではない、我慢できない、もしもそのまま相手の人にぶつけるならば決裂するよ、しょうがないですよね。でも神様、私は信じます、少しでもあの人が言ってるようなことが多くが私にあるならば、人々に言われるようなことをしたいような、そういうような気持ちがあるならば許してください。平気なることができたらば素晴らしいと思います。ヨセフもマリアもそういうことのできるお方、人間の常識だとでも考えることはできない、でも神様、あなたがおっしゃるなら聖霊によるんですか、あの子は、あ、そうですか、あなたがおっしゃることなら私は信じます、その名をイエスと名付けなさいとやります。イエスというのは救いという意味だそうです。ですから生まれてきたのにイエス、 救いという名前、イエスと名付けたんです。イエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださいます。まあ、そして、24節、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと名付けた。まあその続きはあるんですけれども、その続きはまた次回にいたします。でも私たちはヨセフ、あのマリアとヨセフ、この二人の信仰をよく名をなりにしがちなんですけれども、二人の信仰も見習うべきです。イエス、マリアもヨセフも、その子が聖霊によるんですと言われたときに、はい、そうですね、神様、あなたのおっしゃることだから信じます、素直に受け入れました。まあ、カトリックではそのマリアっていうのを高く上げて、その、マリア様にの通して祈ったりしますけれども、まあまあ、あまりよく知らないことは、よく近づくことはありましょう。けれども、まあ、確かに、その、素晴らしい信仰を持った方ですけれども、でもやっぱり、普通の、人です。マリアもヨセフも。そのマリアとヨセフの信仰を私たちは見習いたい。そのように思います。私たちも神様の聖書に書いてあることであるならば、世の中の常識とは少々違っているとしても、信じます。少々は固くなで、その、この人はって言われるかもしれないけれども、でも私たちは世の中の常識と聖書の常識というのは、私は時々言うんですけれども、世の中の常識と聖書の常識とは違うんだって言うんです。反対に世の中の常識を聖書の中に、聖書の常識と重ね合わせて、そして世の中の常識に従う人がいます。でも違います。世の中の常識はあくまで聖書の常識を下にあるべきものであって、決して上にするべきではない。そのように思います。まあ、いろいろ話してきた時間がどんどん経っていきますから、今日はここまでにいたします。感謝いたします。